意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は草津の歴史を紹介し、草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。そしてちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらい、ふるさとだと感じてもらい、また実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった文化的アイテムを提供できればと思っております。放送は毎月第3月曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時深夜1時からとなります。さて、12月と言いますと忠臣蔵ですよね。今日は忠臣蔵のお話を中心に、草津塾街道交流館草津塾本陣の館長安杉淳さんと、草津塾本陣の学芸員松本真美さんにお越しいただき、お話を伺ってまいります。安杉さん、そして松本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、12月と言いますとやはり歴史の話題として登場するのが忠臣蔵です。年配の方は昭和39年に NHK 大河ドラマ第2作目の赤穂浪士などをご覧になった方もあるかと思います。この最高視聴率はなんと 50% を超えたということです。始まりも終わりも分かっているのについ見てしまう不思議な物語です。その忠臣蔵の登場人物が草津塾本陣でも泊まっている、記録があるということで、安杉館長にも加わっていただいて、松本さんにお話を伺っていきたいと思います。まず師走12月の忠臣蔵について少しご紹介いただけますでしょうか。これは史実なんでしょうか、安杉館長。
そうですね、忠臣蔵というものは史実というか、もともとはその赤穂事件としてですね、これもご承知かと思いますけれども、ことの始まりは江戸城の松の廊下で、現在の兵庫県にありましたその赤穂藩の非常に若い殿さんだったんですけど、浅野匠守が元禄14年の3月に幕府に仕える吉良家、もともと愛知県の吉良家なんですけれども、高下という京都なんかのその式典なんかを司るそういう職の吉良上野介に刀を抜いて襲いかかって傷を負わせると。で、この出来事に対して浅野匠守が即刻即日切腹ということで、浅野家が取り潰されて赤穂城も追放になっていくと。で、その路頭に迷ったその赤穂藩の家臣たちが路頭に迷ってですね、後に討ち入りというか仇討ちを果たすというような、史実をもとに、人形浄瑠璃というような形で、上演された、その忠臣蔵というものが、ヒットしてこう世にこう、広まったということで、100% 史実ではないですね。忠臣蔵そのものはいわゆる浄瑠璃とかその他の文芸作品なんかで、みんなが注目するというか心を惹かれるようなストーリーに仕立てたものなんですよね。
脚色も随分とこう加わっていて演出されているということ
です
よね。
またちょっと後で触れたいと思うんですけども、実際見た人がその引きつけられるっていうのはその人間関係であったり、その大石なんかのその人間味なんかをこう如実にこう表現していってるという作品であるから、やっぱり注目されるんだと思いますね。
歌舞伎なんかも本当に師走になると必ずこの演目が出てくるんですけれどもね。ではこの忠臣蔵と草津塾本陣のつながりについて松本さんにお伺いしていきたいんですけれども、
ですね、忠臣蔵に登場する浅野匠守と吉良上野介なんですけれども、この江戸城で、吉良があの切りつけられる事件の2年前、元禄12年にですね、この2人がたった9日違いで泊まっているという記録が本陣に残っています。
一緒にではなくて、はい、9日違いで宿泊されたという。
ですね、元禄12年の7月4日に浅野匠守が江戸から参勤交代で阿公に戻る途中ですね、はい、浅野匠守が銀2枚で本陣に宿泊してまして、その9日後の7月13日に吉良上野介が本陣に合流をしたという記録が残っています。
いろいろなこう史実というか、はい、記録だけになるんでしょうかね。
そうです、まあ、この大福帳には、うん、まあ、2人がこう9日違い泊まったという記録だけしかないんですけれども、はい、まあ、その2年後に松の廊下の事件が起こるので、はい、まあ、この時の2人の仲は、ね、うん、どうだったのかなっていうちょっと想像がいろいろ、はい、
あ、そうですね、
書き立てられる、はい、記録かなと思います。
はい、あの今おっしゃった大福帳ということなんですけど、これは基本的にどういったものになるんでしょうか。
あ、これはですね、あの本陣の当主が、はい、まあ、本陣をあのいつ誰が利用したのかっていうこととか、もう草津宿を通ってったあの人物たちがあの利用したのか、まあ、休憩したのか宿泊したのか、もしくはもうあの利用せずに通り過ぎていったのかなど、はい、まあ、本陣のその当主が、まあ、今後の覚えのために、うん、あの、はい、書き記したものになりまして、うん、まあ、今で言うと、まあ、宿帳のようなもので、はい、あの、まあ、いつ誰が利用したのかっていうのが分かる記録になってます。うん、まあ、ただ違うのは今ですね、あの泊まる人が書くと思うんですけれども、まあ、これは まあ、あくまで本陣の覚えのために当主があの書き記したものになります。
まあ、その大福帳という表題ですから、
はい、
まあ、今ちょうどあの本陣 の, あの資料調査歴史資料調査をしてるんですが、まあ、あのそこに関わっていただいている先生方といろいろお話ししてますと、一般の本陣ですとそのタイトルが宿帳であったりですね、宿泊簿というふうな形なんですが、まあ、ここ の, あの残ってる田中本陣の場合はあの表題が大福帳という記載になって、あの表題になってるんですよね、
はい、
ですから今松本さんが言ってくれたような形の、まあ、宿帳の意味と合わせて、うん、おそらくその例えば本陣にで、まあ、脅迫する人があった場合に、
はい、
まあ、それをサポートするために本陣の方で、こういろんな準備をしていくわけですけれども、うん、そのための奉公人の、まあ、お給金であったりですね、まあ、あのそれ以外に、まあ、支払いの関係であったりというふうな、うん、はい、まあ、いわゆるその帳簿的なものも含めてということで、はい、まあ、あのいわゆる商家の、まあ、商人が利用する大福帳、うん、あの非常に横に長い形で、はい、こう開く、まあ、いわゆるあのどういうんですか、あの信楽のたぬきが、あのぶら下げてますよね大福帳
という
、
はい、
ああいう風な形の形態になってまして、うん、まあ、あのその本陣 の, その運営単に、まあ、宿泊宿帳という意味だけではなくって、うん、もう少し幅の広い意味合いを持つその運営記録ですね、はい、うん、まあ、経営の実態を示すようなものではないかなというようなことが、まあ、最近少しこうあの調査の中で話題になってきてますね、はい、
名前もやっぱりここだけが大福帳というふうになってるっていうことですね。
で、まあ、今松本さん言ってくれたようにその単にここの本陣で泊まった人だけじゃなくって、はい、単にこう宿場を通っただけの人もお通りというような形で、はい、あの名前が書かれてたりということで、うん、まあ、その江戸時代そのものがその洗礼主義ということで記録に留めるというふうな、
はい、
あのことが多い中で、まあ、ここの本陣の当主っていうのはすごい筆豆や
ったようだ、そうですね、綿密にね、
はい、
うん、
綿密にあの記していってますから、
はい、
まあ、後々こう後で見返した時に、この時はこうだったんだというようなことがよく分かるように記したものだろうと思いますね、うん、
かなりのこう量になると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、この草津宿本陣には元禄5年から、はい、明治7年までの、うちの181冊が、はい、あの本陣に残されています。う
ん、かなりの、ね、数ですよね。うん、
そうですね、
はい、まあ、おそらくその元禄より前もその本陣というか、まあ、そういう形で勤めてたんだろうと思うんですけれども、だいたいこうよその宿場に残っててる本陣のその宿場を見ましても、だいたい元禄ぐらいからしかこう記録がないというふうな形で、まあ本陣という名前を名乗るようになったのがどうもその頃からではないかなというふうなことが言われてますね。それまではその大名衆宿であったり、まあ単にその大名家との個人的な関係で通行する大名を止めたりというふうな状況だったものを、まあ正式に幕府の側で本陣と名乗っていいよというふうな形になってきたのがどうもその頃ではないかなというふうに言われてますけどね。はい、
さて、あの忠臣蔵なんですけど、今の時代にもこの師走になると話題になるという、はい、っていうのはどういったことからでしょうね。
そうですね、まあ、あの最初にちょっとお話をさせてもらいましたけども、まあ、元禄14年に松の廊下の、まあ、事件が起こりですね、まあ、1年間経った後に、まあ、12月14日ですけれども、はい、まあ、討ち入りですね。で16年の2月に、その討ち入りした、46人が切腹をすると。でまあ、この頃に、まあ、最初 の、 その芝居が上演されたんではないかなというふうなことが言われてますけれども、はい、まあ、寛永元年ですか、1748年で討ち入りから50年近く経った頃に、うん、人形浄瑠璃の奏本忠臣蔵と言われるものが初上演されたということで、はい、まあ、この、まあ、流れから見て、うん、まあ、当時の人たちはこの討ち入りというその人情藩主の、うん、敵を取るということに、まあ、注目をしてですね、まあ、人気者になっていったんだろうと思うんですけれども、はい、まあ、その後、まあ、私たちが今、まあ、最近忠臣蔵あんまり見る人は少ないのかも分かりませんが、まあ、一時期時代劇映画なんかでよくこう上映されたんですけれども、うん、まあ、あの最初も最後もどうなるか結末すでによく分かってるんですけども、はい、やはり注目されるというのは、うん、まあ、一つに事件を起こしてさらにそれを打ち入って、その結末として、はい、まあ、当然その打ち入りをしたし46人というのは切腹というのが当然の形になるんですけれども、はい、その大きな目的を達成するまで、うん、というのか、その1年間ね、はい、やはりその事件が起こってから藩主の敵を討つんだというそのモチベーションをこうずっと持ち得たというような、うん、その一つ の、 その人間としてのその思いというんですかね、うん、忍耐力というのか、はい、それを維持し続けなければその1年後にその、ね、うん、1年後というかその討ち入りが果たせないわけですから、はい、まあ、そういうふうなその人間その模様であるとか、うん、それから、まあ、忠臣蔵そのものが人によっていろんなことを言われるんですけども、はい、まあ、90% 以上が、まあ、いわゆる作られたものというか、うん、史実をベースに要は飾り立てたものだろうと思うんですよね、はい、まあ、そういうもので、こう凝縮されてるというのか、うん、まあ、そういう意味でやはりその人々がこう注目する内容になってるんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、ここどういうのか近年が果たしてその忠臣蔵の思いを、はい、まあ、一昔前とは違って、うん、はい、変わってきてるとは思いますし、今はなかなかそういう関心はないのかも分かりませんが、中島さんがおっしゃっていただいたその大河の2作目で 50% 以上の視聴率っていうのはすごいあれやと思うんですけれども、うん、はい、まあ、それがこう注目されたそこぐらいから後のしばらくの間はやっぱりこの忠臣蔵というのは誰もがこう憧れるというのか、その一つの時代劇の作品でもあり、それをその当時の人たちのその思いと置き換えてこう見ているということで注目されるではないかなというふうに思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、それではここで曲の方でブレイクしましょう。
昭和39年 NHK 大河ドラマ第2作目の赤穂浪士の主題歌、赤穂浪士です。意外と知らない草津の歴史。12月、師走は赤穂浪士ということで、大河ドラマ第2作目の赤穂浪士の主題歌をお聴きいただきました。引き続いて草津塾街道交流館草津塾本陣の館長安木淳さんと学芸員の松本真美さんにお話を伺います。以前ね、浅野匠の神と吉良幸助之助の、記載がこの大府町にあったということで、本陣の方で展示をされてたことがあるっていうふうに聞いてたんですけど、この時はどういうふうな展示をされたんでしょうか。
はい、去年、12月から1月にかけて、忠臣蔵と草津塾本陣というタイトルで展示の方させていただいたんですけれども、元禄時代の、浅野匠の神と、吉良幸助之助の名前の記載のある大福帳を展示させていただいたんですが、やっぱり元禄時代っていうのが、1700年前後の年代にあたりますので、もう今から300年以上、元禄時代っていうのが、1700年前後の年代にあたりますので、もう今から300年以上前の、前の資料になりますので、やっぱりちょっと資料の状態っていうことを考えますと、保存の観点から普段そんなにいつも常時出せるものではありませんので、普段出すとしても元禄12年の吉良と浅野の名前のある大福寺の複製の方を展示という形にどうしてもなってしまうので、せっかく展示をするのであれば、普段出せない本物現物を出そうということで、元禄12年の2人の名前の記載のある大福帳と、あと、元禄14年の大福帳の吉良幸助の助が最後に本陣を利用した時の記録ですね、あとはもう草津市で忠臣蔵の浮世絵を所蔵してますので、その浮世絵の展示ですね、をさせていただきました。
忠臣蔵についてなんですけど、大名がねお亡くなりになったというお話をちょっとここでお伺いしたいなと思うんですけれども、
天保10年なんですけれども、4月7日ですね、佐土原藩という今でいう九州の宮崎県宮崎市にあった佐土原藩っていう藩の、9代目の藩主島津忠之、という方が天保10年4月7日に到着した日にの夜に亡くなってしまうという、出来事がありました。
ショッキングですね。
そうですね、で、変なし、ただ亡くなられただけだったらまだそんなにまだ良かったんですが、でこの時ですね、忠之の後継ぎ候補っていうのが正式に幕府に届け出をしてなかったんですね、で当時江戸時代はですね、現藩主が生きているうちに現藩主の名前で後継ぎの書類を幕府に提出しなければならなかったんですけれども、その後継ぎ候補がちょっとまだ幼かった12歳という年齢だったので、後継ぎのその書類を提出を忘れていたわけではなくて、まだちょっと12歳という年齢だとまだ提出するにまだ早いということで、提出していなかったところ急に藩主が亡くなっちゃったもので、もう家臣たちはもうどうしようどうしようっていう大慌てということになりまして、その亡くなったっていうことを公表してしまうと、下手すればお取り潰しっていうことにもなってしまいかねない状況だったので、本陣の、当主に協力してもらって、あくまで病気で草津に滞在しているっていうことにして、もう急いでこう国元の佐土原と江戸藩邸の方にこういう状態だということを知らせて、あとはですね、草津塾が、ゼゼ藩を治めてたところになるんですけれども、佐土原藩がたまたまですね、佐土原藩の本家が薩摩藩になるんですけれども、その薩摩藩とゼゼ藩がその時 運のいいことに親戚関係にありましたので、はい、まあ、その親戚関係の縁をたどって、あの是々藩に協力も依頼して、うん、もうこういう状況だどうしようということで、まあ、いろいろ相談して、まあ、そういう裏工作といいますか、うん、いろんな方に協力を願って、まあ、なんとか家督相続も無事に書類を提出することができて、で、まあ、それで、その書類を作成した次の日5月25日の日付で書類を作成、して、6月4日に幕府に提出するんですけれども、はい、で、まあ、5月26日に書類が完成した次の日に、うん、亡くなったっていうことで、幕府には6月5日ですね、はい、書類を提出した次の日に5月26日に藩主が亡くなったという届け出を、するんですけれども、うん、まあ、それでなんとか書類も無事受理されて、うん、まあ、佐渡原藩は存続、次の10代藩主が後を継ぐことができて、まあ、お取り潰しの危機は免れたという出来事がありました、う
ん、その時あれなんですかね、その要は草津宿本陣で、まあ、亡くなったんですけれども、もともとやっぱりその体調が優れなかったかな、がそういう状況なんですかね。
そうですね、うん、本陣の当主が個人的に書き記した記録、うん、まあ、大副長が、まあ、本陣でいう、まあ、公式記録のようなものになりますので、うん、そこには、まあ、佐渡原藩と多分打ち合わせしたと思うんですけれども、はい、亡くなった日付は5月26日というふうに記されているんですけれども、うん、本陣当主はその大副長とは別に留め書きという記録の、うん、残してまして、そこには4月7日に亡くなったということを書き記しているものがあるんですけれども、うん、そこの佐渡原藩の藩主が亡くなった事件についてその一部指示を記しているんですけれども、うん、まあ、その資料によりますと4月7日伏見を出発して草津に到着、はい、で草津で宿泊するという予定だったんですが、はい、伏見を出発した時からどうやら体調は優れなかったみたい で、うん、はい、で本陣到着すると上段の間というお部屋に入られるんですけれども、その上段の間に到着するまでに廊下で何度も転んだっていう、はい、記録がありますので、うん、そうですね、その日の朝からちょっと体調が悪かったみたいですね、うんうん、
まあ、今のようにね新幹線で移動するとか車で移動するとかではないですから、はい、結局伏見を朝出発したら、大名ですからそんなに、まあ、夜遅く草津宿に着くということはないんでしょうけれども、うん、まあ、夕刻、まあ、日が沈む前ぐらいに草津宿へ到着する、まあ、その間ずっとおそらくカゴの中で体調が優れない状態、まあ、今、ね、うん、の、お話ですとそういう状態でずっと、まあ、やってきて草津宿の本陣のそれこそ玄関の式台のところにカゴがついてですね、玄関広間へ入ってというような状態で、よほどやはり具合がね、その場でてかもうその時にすでに亡くなる直前ですから大変だっただろうなと思いますし、まあ、家臣にとってもまさかという思いであったと思うんですよね。めったにそういうことはその参勤の途中でっていうのは病気でというふうなことは、まあ、しばしばあるんでしょうけれども、はい、その藩主が亡くなるというところまでのその大きな出来事っていうのは、うん、まあ、おそらく草津宿本陣でもこれ一件だろうと思うんですよね。でよその、まあ、宿場なんか見てても、まあ、確かに何軒かはあるのはあるんでしょうけども、はい、まあ、こうやってその本陣と共に、まあ、協力し合ってこう詩を、まあ、秘匿し続けてというふうな一つのドラマっていうのは、うん、非常に珍しいのかなと思いますね。うん、あと、まあ、松本さん、その最近新しくその出てきた資料が何点か、はい、
今ちょうど
調査してますので、はい、先般展示をしててくれたんですけども、そのあたりちょっと何点かちょっと紹介をしてもらえますか。
はい、はい、10月3日から、11月29日にかけて特別展として、まあ、本陣職はつらいよ、佐渡原藩主急死事件とその後というタイトルで特別展させていただいたんですけれども、はい、そこに、まあ、この今館長がおっしゃってくださいました調査の方で、うん、新たに佐渡原藩に関係する資料を見つけることができまして、はい、 まあ、何点かあったんですけれども、ちょっと資料の状態とかを考えますと、まあ、3点、
はい、
という数だったんですけれども展示させていただきました、
はい、
そこで一番すごく印象に残っている資料というのがありまして、佐渡原藩の家臣、おそらく読み方はちょっと正確ではないかもしれないんですけれども、加納勇という亡くなった藩主島津忠之の側近といいますか、あの、はい、一番身近に仕えて身の回りを世話をしていた人物がいるんですけれども、うん、はい、その人物から無事事件が、まあ、相続の問題も解決して、まあ、江戸に一行は行くんですけれども、はい、その後ですね9月に入ってしばらく落ち着いてからですね、あのその加納勇という人物から感謝のお手紙が、う
ん、はいはい、本陣の方に送られてきた、
ね、送られて、はい、きまして、うん、封書で送られてきまして2通手紙が入ってたんですけれども、はい、まあ、1通目はもう大変お世話になりましたということで、まあ、すごく感謝を述べられているものになります、
はい、
あの江戸に向かう道中も何事もなく無事に、うん、あの江戸に到着できて、まあ、お葬式も無事に、することができましたと、はい、もっと早くにお礼を言うべきところだったんですが、いろいろとあの用事もあったので、あとまだちょっと体調が優れなかったのでお礼が遅くなってしまいましたけれども、まあ、その説は大変ありがとうございました、
はい、
ということと、あとですね大阪に行く用事とかがあった時には、うん、ぜひあの国策塾あの本陣の方に寄りたいと思ってますと、
うん、はい、
で来年 の春にはですね、うん、あの佐渡原に帰ることになるので、
はい、
まあ、その時はぜひ一泊させてくださいということが、うん、記されてまして、
はい、
で実際その加納さん、まあ、そういうからにはあの実際どうだったのかなっていうふうに大副長の記録を調べますと、ちゃんと翌年の春に本陣に泊まってるっていう、はい、記録がありまして、うん、その泊まられた時は一体その本陣当主とどんな話をしたのかなっていう、
そうですね、はい、今までこうあった経緯はないないの中だと思いますけどね、ご苦労話などをね、
う
ん、
そうですね、
まあ、下手をするとその先ほどの忠臣蔵と一緒 で、
ね、
お家と取り潰しになって、うん、ね、この加納さんは打ち入りすることはなかったと思いますけれども、まあ、むしろ結局藩に抱えられてますから、うん、お家取り潰しになってということになると自分も路頭に迷ってということで、うん、まあ、あのおそらく藩の一大事を守り通せたというその感謝の気持ちっていうのが、うん、そういうその書状の中に現れてるのかなというふうに思いますね、
は
い、
で、あとその、 あのお手紙ともう一つ、
ええ、
あの別のお手紙が添えられておりまして、はい、まあ、そこにはでですね、蓮の花、
はい、
の根を分けてほしいという内容のものが、
うん、
ありました。手紙はですね、基本その佐渡原藩はもう一軒あった九蔵本陣っていうところを常宿にしてたんですけれども、はい、あ、まあ、何度か多分九蔵本陣で都合が悪かった時は、まあ、七左衛門本陣の方に、まあ、草津塾本陣の方に、
はい、
泊まってたようなんですけれども、はい、まあ、いつの時点でかは分からないんですが、うん、まあ、本陣 あの庭先で見た蓮の花がとても気に入ったので、まあ、その蓮の根の植え替えの時期が来た時にその蓮の根を分けてもらえないだろうかっていう内容が書かれてまして、うんうんうん、蓮の花の根が江戸の方に届けてもらえたら蓮の花は大切にしますということが書かれてました、
うんう
ん、なんか加納さんの中でその蓮の花がその藩主とどういった思い出があったのかはちょっとわからないんですけれども、なんかちょっとこう人間こういろんなことを想像かき立てられる、はい、内容のもので、手紙でしか推測はできないんですけれども、まあ、加納さんは本当にその藩主に対してすごく一生懸命仕えたといいますか、すごくなんて言うんでしょう、簡単には言えないんですけど、こうすごい藩主に対するこう思いというか、そういったものをすごく感じられて、で、まあ、参勤交代っていう言葉はね、皆さん学校で学ばれたかと思うんですけれども、はい、教科書だけですとその参勤交代っていう一言で終わってしまうものなんですけれども、はい、実際こうやっていろんな資料を見てると、うん、すごい人間ドラマあふれる内容になってるっていうのが、うん、すごく今回その資料を発見したことによって感じたことかなと思います、
うんうんうん、そうですね、まあ、単にその教科書に江戸時代に寛永12年ですか、うん、参勤交代の制度が始まると言ってちょっと太い字で書いてあるその一行 道だけかもわからへんのですけども、私どもその本陣を調査したりしてる者にとっては、うん、その参勤交代の中で今言ってくれはったような形のその人間ドラマというのかな、うん、まあおそらく、まあ、松本さんがこう推測しているような形でその草津宿本陣で泊まった時にその藩主である島津忠之がですねその初の花をめでて、うん、こう非常に気に入ってたとかそういうようなこともあって後々まあ、その佐渡原藩としてその蓮の花を大切に江戸の藩屋敷に植えてですね、こうその藩主の思いと同じようにこの蓮の花を見ていきたいというそういうような思いもあったのかも分かりませんね。
そうですね、うん、なんかいろんなことを感じますね、
うんうん、あの数百年前の出来事ではあるんですけども今から思うといろんなその推測ができまたそれが一つのロマンとしてどういうんですか生まれてくるというかそういう感じですよね。うん、島津忠之が亡くなってそれをまあご遺体を納めるその棺なんかの発注したというふうな資料も出てきたりしてるんですけども、
はい、まあ、棺に関係するものもまあいくつか出てきまして、うん、ちょっとそれもあの資料の状態がちょっと良くなかったりしてたりもするんですけれども、うん、はい、展示させてもらったのはあの、まあ、棺の部品に関する発注書の控えだと思うんですけれども、うん、もう箱型のその長方あの箱型箱のこう隅っこの部分、うん、こう補強する部分っていうんですかね、はい、 はい、うん、あと釘、銅製のものなんですけれども、はい、その銅製の一番ご遺体が入られる棺は薪製の、ものになっ棺になってましてそれはその草津のあの桶屋さんと大工さんにお願いして、うん、まあ、作ってもらったものみたいなんですけれども、はい、その外側に来る部分っていうんですかね、それが銅製の棺になってまして、うん、その棺は京都の、まあ、そういう職人さんっていうんですかね、が作られてたものみたいで、はい、そこ にあの出した発注書の控えなんですけど、うん、その銅製の四隅っていうんですかね、はい、のとあと釘の、うん、あの発注書であのいついつまでに納めてくださいっていうようなものが書かれているものを展示しましたね。
ね、そういうものまで出てくるっていうのは、なかなかその非常に珍しいと思うんですよね、うん、はい、まあ、おそらくこの田中さんの本陣さんがいろんなものをこう、まあ、後々のために何か残しておけば何かの役に立つだろうというふうな思いで残しておられたんだろうと思うんですけども、はい、またその当時書き記したというのもすごい話でしょうしね、
うん、
そうですよね、まあ、そういう意味では大名が本陣で亡くなったっていうそのドラマっていうのは草津の本陣の一つの大きなその出来事の一つだろうと思いますし、まあ、この参勤交代によって教科書ではねその大名のその経済力を削ぐためであるとかというふうなことでしかまあ学んでこなかったわけですけれども、まあ、実際いろんな資料を見てますとそういうその人間ドラマを生むとか、まあ、その参勤交代でこういう出来事があったことによっていわゆるこの草津宿本陣とその後佐渡原藩との その関係も、うん、まあ、交流もね、はい、やっぱり続いていくんだろうと思うんですけども、うん、そのあたりどうですかね。
あ、はい、はい、うん、まあ、先ほども少し言ったんですけれども佐渡原藩はもともと草津宿では九蔵本陣を、うん、はい、あの城宿としてたんですけれども、うん、まあ、天保10年に藩主が亡くなるという事件があった以降果たして本陣の城宿は九蔵本陣だったけれどもその後どうなったんだろうっていうふうのを大福町の方確認していきますと、はい、というのはその事件以降はもう九蔵本陣を使うことはなくなって、まあ、資材も、まあ、草津宿本陣の方をずっと利用し続けたっていう記録が残ってまして、はい、天保10年の4月7日に、まあ、藩主が亡くなられて、の一行はあの事件が無事解決してから6月25日の朝に、まあ、江戸に向けて出発するんですけれども、うん、その出発する直前にはですね大変お世話になったっていうことで、うん、金300両という大金、まあ、はい、その、まあ、宿泊料も、まあ、77日間の滞在の、うん、はい、まあ、宿泊料とあとは長い間ご遺体の方を安置してたということで、はい、安置してた場所の改修工事の費用ですね、うん、はい、とあと、まあ、感謝の 気持ちも含めての、まあ、300両になるんですけれども、はい、そのお金とあとはまあ棺を作成することに協力してくれたということで、それ以降毎年米10俵を、はい、送るという、ことがありまして、それ以外にもですね、家臣たちそれぞれからあの感謝の気持ちとしてちょっとしたお金とか、はい、あのまあ、物とかっていうのも、うん、もらってるっていう記録もあって、うん、まあ、その時だけではなくって、その後9月にあの佐渡原藩の家臣たちの一部が国元佐渡原に戻る時にも本陣に立ち寄って、うん、まあ、その時はあの宿泊ではないと思うんですけれども、まあ、ちょっとしたお礼をまたくださったりとか、はい、でその翌年にもですね、あのまた本陣に来た時にまたお土産とかいろいろくださったりとかっていう記録があって、もうその後もずっとあの草津塾本陣の方を利用したっていう記録がありまして、次の藩主島津忠広になるんですけれども、はい、それが最後の藩主になるんですが、その藩主も参勤交代の時はもうずっと草津塾本陣の方を利用したっていう記録が残っていることが分かりました。
300両ってね、
はい、すごい
どうなんですかね。おそらくその逗留中に、まあ、出立するまでに国元から取り寄せるか、もしくは江戸藩邸からですね、取り寄せないと、その参勤の途中でそれだけの大金を、ね
ね、持ち歩くこともね、
ないでしょうから、まあ、そういうその配慮も忘れずにというようなことですよね。でちょっとこの件でね、長くなるんですけれども、はい、まあ、この後、まあ、亡くなったその忠行の奥さんっていうかね、はい、がやっぱりご主人が亡くなったところを見たいというので本陣を訪れてるんですよね。
はい、
うん、まあ、そのあたりちょっと、
参勤交代が緩和されたのが文久2年で、はい、その翌年ですね、はい、まあ、その緩和されて以降、その基本大名の藩奥方と子供は基本江戸にずっといるっていうことになってたんですが、もう緩和されたということで、はい、うん、奥さんとか子供たちが国元に帰ることができるんですけれども、で、まあ、なった時にいろんな藩の人たちが奥方と子供がこう国元に帰っていくんですけれども、はい、島津忠行の、正室の随心院、出家して随心院という名前になるんですけれども、はい、その方が制度が緩和された翌年の文久3年にですね、草津塾本陣に、泊まったっていう記録が残ってまして、はい、まあ、その時に、まあ、大変亡き主人がお世話になったっていうことだと思うんですけれども、うん、その時はあの休されるんですが、まあ、休憩料以外にも鶴の羽入りの毛線っていうのを、はい、くださってまして、今もそれは、はい、大切に本陣の方に残されています。
そういうね、一連のそのドラマがこう出来上がってるっていうのはすごいですよね、はい、むしろこれ大河にならへんかなと思うんですけど、
な
か
な
か
なってほしいね、
うん、そうですね、まあ、そこまではあのあれかもわかりませんが、まあ、こういう出来事があるというふうなことを一つですね、うん、
忠臣蔵のお話をさせていただきました。それではここでリクエスト曲、学芸員の松本真美さんからのリクエスト、愛でハピネスです。
他にもまだいろいろ記載があるんですけども、はい、うん、それ以外に、まあ、例えば大きな通行ですと和宮であるとか、それから、まあ、よく知られているのが新選組が泊まったかというふうな話もありますので、
はい、新選組の、が利用したという記録が本陣の方に大福帳に記されておりまして、はい、慶応元年、1865年ですね、はい、5月の9日に土方歳三、斎藤はじめ、伊藤貸太郎、東堂平助、4名の幹部を含む、大使32名が本陣、を利用したという記録が残っています、うん、で、今までですね、この新選組の人たちが果たしてあの本陣に休憩したのか宿泊したのか、
はい、
どういうふうな利用をしたのかっていうのがちょっと分かってなかったところがあったんですけれども、うん、はい、去年ですよね、新選組大使のキセル入れがですね、あの忘れ物として本陣に保管されているっていうことが分かりまして、はい、でそこの、まあ、失念物っていうふうに書かれてたんですけど、
う
ん、
ですね、
はい、でそのところにですね、あの紙製のもの札が結びつけられてまして、そこに新選組様5月9日お泊まりというふうに書かれておりましたので、でこの資料が見つかったことによって、あ、本陣には 宿泊してたんだなっていうことが、はいはい、分かりました。はい、
大福町のそのところには、名前が書いてあって、その下に必ず利用形態、うんうん、お泊りであるとかお休みであるとかというふうな形で書いてあるんですけども、その新選組のところだけが空欄、あの名前の下が空欄になってるんですよ。はい、で、まあ、確かに新選組の記載はあるというのは明確に確認はできてたんですけども、うん、じゃあその新選組が、土山立ちやったと思うので、当日土山から出発したら、はい、まあ、おそらくその夜になりますので宿泊になるんだろうと思うんですけど、はい、その欄に何も記載がないということで、まあ、ひょっとしたらどういう形でこの本陣を利用したのか、もしくは草津宿のどっかに宿泊したのか、うん、そこら辺がもう明確ではなかったんですけれども、はい、まあ、今松本さんが言ってくれたような形で忘れ物ですね、うん、が出てきてというので、まあ、そこの F というか今で言う忘れ物に札をつけて残しておくような形で出てきたのに泊まりというのが明確にあったということですよね。うん、で、まあ、そういう忘れ物をね、
はい、
この本陣の方で残しておくっていうのも非常にこう稀なあれやと思うんですよね。ただそれがその181冊の 大福帳がある181年間の忘れ物すべてが残してあるんじゃなくて、
はい、
まあ、10点20点ほどのその点数の忘れ物、はい、だから今と同じように何ヶ月か何年か経ったら処分をしていったのか、
そうですよね、うん、
で例えばその参勤交代の大名であれば明くる年また利用してもらえるわけですから、
はい、残しておかれた、
うん、残しておけば、うん、翌年に返却できるというふうなこともあったんでしょうけど、まあ、新選組の場合は分かりませんしね、まあ、そういうふうなことで、まあ、ここの本陣の、まあ、ご当主代々おそらくその宿泊するお客さんを非常に大事に思っておられたんだろうなというふうな、うん、まあ、一つの証ではないかなと思いますね。
う
ん、
そうですね、はい、うん、あと和宮さんも草津宿を通られたということなんですけど、うん、はい、どういうふうに本陣を利用されたんでしょうかね。
はい、文久元年1861年のことになるんですけれども、
はい、
和宮は将軍、14代将軍徳川家茂に嫁ぐために、はい、文久元年10月20日に京都を出発して、その2日後10月22日に草津宿本陣で昼食ですねの休憩を取られたという記録が残っています。
はい、
ここでその和宮の通行のお話をさせてもらいますと、はい、まあ、非常にその時期的に幕末という慌ただしい、世情がこう、はい、慌ただしい状況の中で、まあ、幕府の存続なりですね、そういうことを考えていくと、まあ、公武合体という、うん、まあ、いわゆる公家と幕府が共にというふうな、まあ、一部外国船が裏返やってきたりですね、はい、まあ、ちょっと難しい言葉で言うと内憂外患というふうな、まあ、社会情勢の中で、まあ、そういうこう公武合体の道をたどったりか、そういう手法を取ったわけですけれども、はい、まあ、1年ぐらい前からその本陣にもいろんな文書が来て、どういう準備ができるかとか、うん、どういうふうにその回収をするかとかというふうなことが全部こう指示をされてきて、コースが決まってですね、うん、
はい、
でいよいよまあ日が定まるわけですよね。で、10月の20日に、
はい、
京都の御所を出発して大津で2泊で、10月22日だったと思うんですけれども、草津宿大津朝出発して、草津へ入ると、本陣へ、入ると、でそこで、まあ、昼食というふうな形に、なるわけですけれども、まあ、その一行が、本体というか、その本体だけでも3000とか4000人という非常に大きな通行であって、はい、で、さらにその各地域のその警護を入れますと1万人以上の、うん、そういう通行で、草津宿を通るのに確か、4日かかったと、
はい、
いわゆる全 日と前日とそれから和宮が通る本隊本当日とそれから後発隊の明くる日ということで、はい、それだけの人が爆殺事故を4日にわたって利用していったというふうなことですね。それから、まあ、これも本陣の歴史調査の中で出てきたあれですけれども、
はい、
その本陣を回収する、
うん、
いわゆるビフォーアフターの絵図がですね、出てきて、まあ、それもこう紹介させていただいたことあるんですけども、
はい、
そういうふうな、まあ、大変なその幕末の段階での準備だろうと思いますね、うん、いくらその幕府なり公家からお金はやってくると言ってもそれなりの持ち出しは相当あったでしょうし、 それに対応していくだけの馬力というのですかね、本陣にそういうものも必要だったと思うので、大変なことやったと思いますね、まあ、島津さんの亡くならはった非常に大きなまあ、一つのドラマ、またこの和宮の場合は、
はい、
一つの大きなセレモニーをこう、本陣で受け負ったというふうな感じになるんですかね。先ほどの和宮ですけども、その文久元年に非常に大きな通行で通っていった、今先ほど4日と言いましたけども、
はい、
それがまあ最後、
はい、
草津宿本陣の大福帳の一番最初の記載ですよね。
最後の
一行が、
はい、
また和宮なんですが、ちょっとそのあたり、はい、
ね、重要な将軍にお嫁入りに行かれる時はもう大行列でお嫁入りに行かれるんですけれども、はい、重要な将軍亡くなられて、まあ、青函院宮という名前で主計されるんですけれども、はい、で最後ですね、本陣の大福帳の記録が明治7年のものが最後になるんですけれども、はい、その最後の記録にですね、青函院宮の名前が記されておりまして、お月のものも含めて確か16名でしたっけ、はい、の、まあ、行列で本陣を利用されたということが書かれておりまして、すごい人数、前はすごい人数だったのに、最後がもう本当に数十名っていう、人数で、まあという記録を見るとこう、はい、なんていうんですかね、こう時代の移り変わりというか、そういったものをすごく感じさせられるものかなと思いますね。
それが、まあ、草津本陣のね、181冊の大福帳の最後の一行がその青函院宮という、はい、まあ、これもその一つのドラマかなというふうに思いますね。
そうですね。
まあ、他にも例えば最後の15代の、徳川慶喜慶喜も文久3年に、
はい、
泊まってますし、それから、まあ、他にもその本陣には例えば、毎年1月の一番冒頭に大福帳に名前が出てくるんですけども、はい、商人豪商の三井高利というその三井家がだいたい本陣にやってきて、なんで商人やのに本陣を利用してるのかなというのはまだ解明しなければならないんですけど、必ず出てきますよね。
そうですね、
はい、まあ、そういったものとか、それから、まあ、あと外国人の、まあ、博物学者であるシーボルトなんかも泊まってます、
はい、
ただシーボルトはシーボルトと書いてあるわけじゃなくって
、はい、
オランダ人と書いてあるので、
はい、
まあ、シーボルト そのいわゆる動きの日記と合わせると草津宿の本陣だろうなというふうな形とか、それから、まあ、お茶壺道中であったり、
はい、
まあ、いろんな人たちがこう草津宿本陣を利用しながら旅をしているというか往来をしているというふうなこと、まあ、こういうものがその、大福帳であったりその記録から伺い知れるという、はい、まあ、本当に、記録にすれば大福帳の記録ですれば一行、もしくは数行の中ですけれども、
はい、
その今松本さんがその島津の話もしてくれましたし、
はい、
それからまあ和宮の場合もそうですけども、他の資料とこう合わせることによっていろんなこうドラマが本陣であったっていうふうなことが伺い知れるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、うん、まだまだ面白いと言ったらあれですけども、その本陣とその宿泊者とのそのドラマというのか、そういうものがこう出てくるんではないかなというふうに思いますね、はい、
ありがとうございます、はい、181冊ですもんね、はい、かなりの、ね、数があるということなので、
はい、
まだまだ解明していただいたら、ね、いろんなことが、ね、分かってくるかもしれませんけれどもね、ではここで本陣のイベント告知をお願いしたいと思います。
はい、本陣ではですね、冬の催しとして冬の本陣ということでイベントの方を企画しております。展示としてはミニ展示本陣に伝わる者たちというタイトルで、まあ、あの利用者からいただいた配慮品の展示を行ってたりですとか、はい、この展示が12月19日の土曜日から1月29日の金曜日まで、となっています、
はい、
でその他にはですね、生け花の展示がありまして、あの迎え花の展示で、まあ、お正月ということでちょっと豪華な生け花を、はい、あの展示していただいて、うん、あの来館される方にちょっと楽しんでいただこうということに、うん、はい、なってます。このいけばの実演会っていうのが1月5日の火曜日1時から、
はい、
あの行いまして、そのいけばなの展示自体は1月6日の水曜日から29日の金曜日まで、はい、いけばなの展示をしております。いつもと違った豪華ないけばなの展示になっていますので、これもぜひ見ていただけたらなと思います、
はい、
あとはですね、イベント、影絵のイベントですとか、落語、本陣落座の落語会特別版、も予定しておりますので、また皆さんに本陣の方に来ていただいたりとかしてもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございます。草津塾本陣、また、草津塾街道交流館の開館ですけれども、はい、年末は、27日日曜日まで、そして、年始のスタートですけれども1月の5日火曜日、先ほど、お花のね、はい、デモンストレーションというか、
あ、はい、
ね、あの初日に行われるということですので、はい、28日から1月4日まではお休みということになりますので、ご注意いただきたいと思います。今回は師走ということで忠臣蔵のお話を、中心に草津塾街道交流館草津塾本陣の館長安木淳さんと草津塾本陣の学芸員松本真美さん、お二人を迎えてお話を伺いました。安木さん、松本さん、いろいろありがとうございました、はい、また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。